それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きますが、最初にですね、パワーポイントを見てください。2022年2月6日礼拝説教御言葉、これです。イエス様の、また聖書全体の最も大切な命令、戒めはこの2つです。マルコ12章の30節31節、同じ内容はマタイ22章の37から39にも記されています。第一の戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。皆さんと一緒に唱えます。はい。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。ここで皆さんに質問です。神を愛するというのはどういうことでしょうか。何をすることが神を愛することになるのでしょうか。どうでしょう。御言葉に従う。はい、他の人は、はい、礼拝をする。はい、ヨハネ第一の手紙5章3節にはこう書いてあります。私だけを読みいたします。神を愛するとは神の命令を守ることです。で、次にこう書いてあります。その命令は重荷とはなりません。別訳では難しくありませんということです。神を愛するというのは神の命令をですね、守ること、その命令は難しくありません。では神様はたくさんの命令をですね、私たちに与えておられますが、どの命令を守ることが一番神様はですね、喜んでくださるでしょうか、ね、求めておられるでしょうか。どなたか分かりますか。はい、ヒントはですね、ヨハネの福音書4章です。一緒に開きましょう。福音書のヨハネ4章の23から24。今日は大鶴兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ヨハネ4章23、24読んでください。
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
兄弟姉妹、何度も言いますが、犠牲、生贄のない愛はありませんし、生贄のない礼拝もありません。今日は日曜日、まあ聖日とも言います。皆さんは神様、天のお父様を、イエス様を礼拝するためにこの場に集まってきました。で、この集まりが教会です。建物ではありません。ではなぜ皆さんは今日礼拝に集まってきたのですか。牧師が礼拝守れ守れと言うからですか。それとも今までの長い生活習慣で礼拝は日曜日は礼拝に行くものだと思っているから来たんですか。そうではありません。天のお父様を、イエス様を愛しているから来たのです。犠牲を払って集まって礼拝をするのです。1時間以上もですね、時間をかけて礼拝に参加する人もいますですね。イエス様を愛しているから私はここに来ました。これ以外の何の理由があってもいけません。礼拝というのは神様を最高に愛する行為なのです。なぜなら犠牲を伴うからです。愛とは必ず犠牲を伴い、犠牲の大きさが愛の大きさですから、遠くからまた難しい状況から礼拝に来ている人はそれだけイエス様を愛しているということができます。皆さんは自分自身を捧げて礼拝をするからです。 ですから礼拝に来るなと言われても来るわけですね。愛しているからですね。まあ、今はコロナの関係でオンラインを併用していますが、オンラインを用いてでも私は礼拝に参加したいと、何としても参加したいと礼拝に来るわけ。それはイエス様を愛しているからです。神様を愛しているからです。礼拝とは皆さんの全存在をイエス様に聖なる生贄として捧げる行為です、ね、神様の第一の戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神を愛すること。皆さん、この戒めを日曜日の朝ですね、守り、新しく 1週間をスタートいたしま す, です、ね、もちろん礼拝というのは日曜日だけの問題ではありません。毎日礼拝をですね、どこででも行うことができます。しかし日曜日のこの聖日礼拝は特別の意味があり、祝福があります。礼拝とは神を愛するですね、最高の行いです。そのことを覚えてください。皆さんはイエス様を愛しているから礼拝に来るのです。そしてこの礼拝が終わったら、皆さんはそれでこのように使わされてですね、6日間を過ごします。はい、最も大切な命令2番目なんですね。スクリーンを見てください。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。はい、じゃあ皆さんと一緒に唱えましょう。はい、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、ね、皆さんは礼拝が終わったらこのように使わされ6日間を過ごします。礼拝の最後に行われるこれ正礼というんですが、牧師が手を挙げて青い恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりがありますように。これは皆さんをこの世に送り出す励ましとですね、約束の宣言です。そしてこの世に使わされた皆さんは第二の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというですね、御言葉を今度は6日間で実行するわけです。隣人とは誰でしょう。皆さんが日常生活で出会う人です。また連絡の取れる人です。イエス様の弟子である兄弟姉妹、皆さんはですね、隣人を愛するためにこの世に使わされています。もう一度言います。皆さんはあなたの隣人を愛するためにこの世に使わされていくのです。先週も語りました。神様の愛は聖霊様を通して皆さんのうちにも注がれています。神の愛はですね、聖霊を通して皆さんにすでに与えられています。ローマ人の手紙5章5節に記されています。皆さんは自分の力やですね、頑張りではなく、聖霊様に助けられてですね、神様の第二の命令、あなたの隣人を自分自身のようにね、愛することができます。そしてそのためにこの世に使わされています。どうぞ皆さん、家族をでね、ご主人や奥さんを、子供やですね、おじいちゃんおばあちゃんを、職場の人を、お客様や同僚、仕入れ先の人、あなたの友人を、また隣に住んでいる人、クラブやサークルで出会う人をですね、愛してください。愛してください。そのためにこの世に使わされています。これがイエス・キリストの弟子の姿です。皆さんが家族を愛し、職場の同僚を愛しですね、人を愛するならば、家族は良くなり、皆さんの仕事の業績は必ず良くなります。愛が全ての基本だからです。では愛するというのはどういうことをすることでしょうか。愛せろ愛せろということ、何をしたらいいんですかと、3つのポイントからお話しいたします。愛することの、ね、第一のポイントです、はい、ローマ人への手紙12章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に読み出しますが、17節18節です。では小鶴兄弟読んでください。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人を平和、すべての人と平和を保ちなさい。
はい、17、18、声を出して一緒にお読みいたしましょう。はい、あなた方は、ごめんなさい、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。鍵は18節です。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛とはですね、愛との人に関心を持つことから始まります。ですから、隣人との良い関係を続けることはとても大切ですですね。意味なく隣人と争わないことです。私たち人間は関係の中で生きるように作られています。ですから、17節ですね、悪に悪を報いることをしてはいけません。すべての人が良いと思うことを図りなさい。誰かがあなたに悪いことをしたとしても、どうぞその人を許し、悪をもって悪に報いないようにしましょう。そしてその悪に対しては、はい、大鶴兄弟、19節読んでください。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。はい、
罪を憎んで人を憎まずという言葉があります。自分で裁いたり復讐したりしないで、一切を神様の手、正しく裁いてくださるお方の手に委ねましょう。私たちはむしろ、はい、大鶴兄弟、20から21読んでください。
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
皆さんが悪に対して悪に報いるなら、あなたは悪に負けたことになります。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に対して善で立ち向かうとき、あなたは悪に対して勝利をするのです。裁きは一切主の御手に委ねましょう。何よりもあなたは自分に関する限り、あなたの隣人と平和に過ごしなさい。いたずらに争わないことです。これがですね、愛することの第一のポイント。二番目のポイントですね、それはガラテヤ人への手紙6章に移ってください。では大鶴兄弟、ガラテヤ人への6章のですね、2節です。まあ、聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。2節だけ読んでください。
互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
はい、ご一緒にお読みいたします。はい、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法を全うしなさい、これが説教のタイトルです。ですね。私たち人間の関係はですね、浅い関係もありますし、深い関係もあります。つまり相手の人と親しくなりなさいということです。 時間を共に過ごすことです。相手のことをよく知ろうとすることです。私はメンタリングにおいて最低でも月に一度は会いなさいと言っています。それ以上ですね、間を空けると関係が薄くなるからです。そして親しくなれば相手の状況を知ることができます。兄弟姉妹、ある牧師が礼拝説教の終わりにですね、いつもこう語っています。忘れないでください。今週あなたが出会う人はすべて重荷を背負っています。皆さん、この礼拝の後に世の中に出ます。いろんな人にですね、会うでしょう。すべての人は問題を抱えているということです。重荷を抱えて苦しんでいるということです。問題のない、苦しみのない人は一人もいないということです。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。で、ここにキリストの律法とあります。キリストの律法って何でしょうか。それは今読んだたんですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというのがですね、イエス・キリストの律法、命令であり戒めなのです。私たちクライストチャーチのですね、ビジョン第一は、教会はイエス様の家族です。共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうですね。これがキリストの律法です。私たちは愛し合う、愛し合いなさいという命令をイエス様から受けているのです。ですから、お互いの重荷を追い合って、このキリストの律法というのを私たちは全うする、達成していきましょうということです。愛することの第一のステップは、あなたの隣人、日常生活で出会う人と平和な良い関係を築くことです。第二のステップは、相手の人と親しくなり、その人が抱えている問題や必要を知ることです。そして第3のステップはですね、もう分かりますね、必要や問題を抱えている人に対してあなたのできることをすることです。ビリー・グラハムという、もう20世紀最大と言われる伝道者がいます。皆さんも知っている方がおられるでしょう。彼はこう言っています。何らかの問題で、問題か主にで気が重くなっていない人に私は出会ったことがありません。すべての人は問題と重荷を抱えて気が重くなっているということです。けれども、神様はすべての人が重荷を担うのを助けたいと願っておられます。神様は重荷を担っている人を助けたい。そして神様が助ける一つの方法は、重荷を一緒に担える人を使わすということです。誰かを使わして、その重荷を共に担うということです。荷物は一人で負うより二人で負う方が楽だからです。ですから、その重荷を担う人に皆さんは使わされていくわけです。悲しみは大きな重荷ですから、自分一人で担おうとするのではなく、誰か他の人に助けていただけ、いただいて担えるようにすることが必要です。一人でですね、苦しまないでですね、その苦しみをですね、分かち合いましょうと、共に負いましょうと。で、これがキリストの律法だということです。ヨハネの第一の手紙3章に移ってください。16節です。では、踊る兄弟、読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから、私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって 私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。聖書の中の聖書と言われる御言葉はヨハネの福音書3章16節です。皆さんよく知っているように、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが聖書の中心の言葉と言われます。同じヨハネが書いたこの第一の手紙の3章16節も今読んだ通り素晴らしい御言葉です。キリストは私たちのために十字架で命を捨ててくださいましたですね。それによって私たちは神の愛を知ったのですとか言ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。神様の愛、イエス様の愛を知り受けている私たちは同じ主にある兄弟姉妹だけではなく、あなたの隣人のために命を捨てるべきです。もう贖いの御業はキリストが成してくださったから、私たちが十字架にかかる必要は全くありません。で、この命を捨てるということはですね、犠牲を払いなさいということです。犠牲の大きさが愛の大きさですね。命以上の犠牲はないから、命を捨てることが最高のですね愛だとイエス様は教えられました。じゃあどんな犠牲を私たちは払うのでしょうか。小鶴兄弟18節読んでください。
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
言葉や口先だけがなく、行いと真心をもって愛そうではありませんか。17節読んでください。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。
あなたの持っているものを隣人と分かち合いなさいということです。今世界中でまた日本で大きな問題の一つは格差の問題です。持てる人と持たない人の差が大きすぎるんです。私はこの原因はたった一つ、持てる人が分かち合わないからです。持っている人が分かち合わないからですと考えています。兄弟姉妹よく聞いてください。イエス・キリスト様を救い主と信じている皆さんはこの地上の人生が終わったら 100% 確実に天国へ行きます。もう約束されているからです。そしてするとイエス様の前に立って裁きを受けます。聖書には人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定められていると書いてあります。イエス様を信じた人も裁かれるのです。でもそれは罪の裁きではありません。あなたの罪はキリストの十字架によって、それを信じたことによってもう全て清算ですね、帳消しになっていますですね。神様はあなたの中に罪を見出すことはできません。しかし次はですね、報いというのがあるんです。あなたは報いのための裁きを受けるんです。皆さんがこの地上で成したことの報いですね、つまりどんな報い、ご褒美を受けるかということです。マタイ6章20節に自分の宝は天に蓄えなさいと書いてあります。皆さんがこの地上にですね、どんなに大きな富や名声を築いたとしても、それは地上限りのもの、天国へ持っていくことはできません。あなたは自分の財産を天国に持っていけないのです、ですね、つまり獲得したものは残らないということです。獲得したものは永遠には残らないということです。地上だけで終わってしまうということです。では何が残るのでしょうか。 あなたが愛をもって犠牲を払ったもの、つまり与えたものが永遠に残ります。もう一度言います。あなたが愛をもって犠牲を払った、つまり与えたものが永遠に残ります。それは天国の宝として蓄えて、蓄えておられ、そして天国に宝を蓄えることができるのは、キョレシマ、この地上に生きている間だけです。皆さんがこの地上にですね、生きている時に成した愛の行いだけが天国に宝として蓄えられます。この地上の人生は80年か、長くても100年、しかし天国は永遠です。皆さんはどっちに宝を蓄えますか？わずか80年100年の人生のために宝を蓄えますか？それとも永遠にあなたは過ごす天国に宝を蓄えますか？宝を蓄える期間はこの地上に生きている間だけです。持っているものを天国にですね、持っていくことはできません。イエス様の命令に従い、神を愛し人を愛すること、これこそ天にですね、宝を蓄えるということです。やがて皆さん、この地上の人生が終わって天国へ行き、イエス様の前に立った時、この報いを受けます。忠実なしもべをよくやったと、イエス様からお褒めの言葉を受けられるものになってください。最後に愛に関して2つのことをお話しいたします。第一コリント13章を開いてください。大鶴兄弟、1節から3節まで読んでください。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
はい。一節。天国の御使いの言葉を話すことができても、2節、聖書のすべてを理解し山を動かすほどの信仰を持っていても、3節、金銭を全財産を貧しい人に施し自分の体を焼かれるために渡しても、愛がないなら何の値打ちもなく役に立ちませんと書いてあります。どういうことでしょうか？あなたが行うすべての行い、行動は愛から出たものでありなさいということです。愛を出発として行動を起こしなさいということです。すべての動機がですね、愛からのものでありなさい。でないと一切あなたのしたことは意味がありませんし、無駄ですと書いてあるんです。お料理を作るのも、楽器を奏でるのも、御言葉を語るのも、物を作るのも、販売をするのも、すべてですね、愛することが動機となりなさいということです。そうでなければ一切の行いは何の意味もありませんということです。すべての行いは神を愛し人を愛することからスタートしなさい。愛を動機としてすべての行いをスタートさせなさいということです。でないとあなたの行いは一切が無駄になり無益です、役に立ちませんということです。どうぞ愛を動機としてすべての行いをですね、私ですから先ほど言いました、皆さんをイエス様を愛しているからですね、礼拝に来るのですですね、はい、 イエス様のことをもっと知りたいから聖書を読むのです。イエス様を愛して本当にもっとイエス様とですね時間を過ごしたいからですねお祈りをするのですですね。家族のために家族を愛するからですねお料理を作るわけです。お仕事もするわけです。そして収益をみんなとですね分かち合うわけです。すべての動機が愛でありなさいということです。はい、2番目のポイントに行きます。ペテロ第一の手紙の4章に移ってください。8節です。で8節だけ大鶴兄弟読んでください。
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。
ここに愛は多くの罪を覆うからですとありますですね。必ずしも全てが順調にですねいくとは限りません。夫婦の関係、子育て、仕事、病んでいる人のケアですね、うまくいかない時もあります。そんな時にどうしたらいいでしょう。相手のせいや環境のせいにしないで、自分に愛が足りなかったのではないか、自分に愛が足りなかったのではないかと自らを顧みなさいということです。なぜなら今読んだところ、何よりも互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからですですね。多くの場合問題が起こるのは私たちの愛が足りないことが原因です。愛が足りないことが原因です。ですから悔い改めてイエス様に助けていただきましょう。愛は多くの罪、すなわち失敗や過ちを負うものだからですということです。人間は失敗します、過ちを犯しますですね。しかしその原因の多くは私たちに愛が足りないところに原因がありますよ。愛は多くの失敗やですね過ちを覆ってくれますよと聖書は語るのです。だからあいつがこいつがとか何がと環境のせいにしないで、私に愛が足りなかったのではないかと自らを顧みなさいということです。ですね。なら愛のないことがですね多くの原因であるからです。愛は多くの罪を負うのです。今日は最も大切な2つの戒めから語りました。聖一の礼拝を守ることはですね最高に神を愛すること、そして使わされた6日間この世においてあなたの隣人を愛することです。隣人を愛するということはですねまず隣人と平和に過ごすこと、その人と親しくなり、その人の必要問題を知ること、その後にあなたのできることをその人にすることですね。そして愛に関しては全てのものが愛するという動機から出なさい、行動を起こしなさい。うまくいかなかったこともあるときに自らを顧みて、自分に愛が足りなかったのではないかと自らを顧みなさいということですね。この基準に生きる、この思いに生きる兄弟姉妹になりますように、この愛に生きるで兄弟姉妹になりますように、イエスの名にあって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。これでいいんですか。はい、目を閉じてください。総学者の方、準備をお願いいたします。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。もう何度も繰り返して言います、最も大切な戒めは2つです。神を愛し隣人を愛しなさい。神を愛するってどういうことでしょう。神の命令を守ることです。最もですね神様が喜んでくださる命令は何でしょう。この聖地の礼拝を守ることです。なぜなら礼拝には犠牲を伴うからです。愛は必ず犠牲を伴い、犠牲の大きさが愛の大きさです。 皆さんはイエス様を愛しているから日曜日の礼拝に来るのです。すべての動機が愛から出るものでありなさいということです。ですね、はい、イエス様を愛して礼拝に来るのです。イエス様を愛してですね、聖書を読みお祈りもするしですね、家族を愛してお料理を作りですね、お世話をするわけです。はい、どうぞその基準に歩む兄弟姉妹になりますよ。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。イエス様の愛をもっともっと受けて人に伝えることができるようにですね、愛することができるように主の助けを求めましょう。では10分。